と最後の章になりましたが、ヨハネの福音書の21章であります。ここでの題はですね、私を愛しますか、私を愛しますかになりますね。そして次回からですね、使徒行伝に入りますけれども、読んでいきたいと思います。一節です。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであったとあります。このもう一度とありますけれども、前の20章にですね、イエス様が二度弟子たちに集まっているところに現れてくださったところがありました。ユダヤ人たちを恐れて彼らは部屋の中で戸を閉めていたんですけれども、イエス様が真ん中で現れて平安があなた方にあるように、これが第1回目です。そして第2回目の時、その時第1回目の時にですね、デドモと呼ばれるトマスがいなくてですね、私は決して信じないと言ったんですけども、2回目の時にトマスがいてですね、その時も同じように平安があなた方にあるようにとイエス様が言われたわけです。そしてこの後とあるわけですね。でこのテベリアの湖畔、これつまりガリラヤ湖の湖畔なんですけれども、先ほどまではエルサレムの出来事でありました。エルサレムでの出来事であります。でここからガリラヤに移っているわけです。そしてイエス様が他のマタイの夜福音書などを読みますとですね、イエス様が先にガリラヤに行かれているっていうことを、だからガリラヤに行きなさいっていうふうに、この御使いたちとかが命じたわけですけれども、そのように彼らはガリラヤに来たわけなんです。ところがそうですね、次見てみたいと思いますが、シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子たちが一緒にいた。合計7人の弟子ですね。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその絵は何も取れなかった。ペテロは、イエス様を待っていたわけなんですけれども、イエス様が一向に現れてくださらなかったわけなんです。そこでペテロは待ちきれなくなってですね、そして今ここでなんでガリラヤにいるのかっていう意味が分からなくなってきたんですね。想像してください。私たちもですね、例えばどこかに行ってくださいっていうふうに言われてですね、はい分かりましたって言って行ってみたんですけれども、そこに誰もいない。なんでこんなとこにいるのかなと思うわけなんです。でこの連れてこられた場所はまさにシモン・ペテロが育った場所であり、職業、彼が一番最も得意としていた、この漁ですね、この釣りをするような場所であったわけなんです。そこで、彼はですね、古くから持っていた職業である漁をし始めてしまったわけなんですね。そしてペテロはそれだけではなくて持ち前の指導者でした。もうそのようなこの指導者的な性格を持っていたんですよね。人をリードしていくような性格を持っていたので、ペテロが漁に行くと言ったら他の人たちも一緒に行くというふうになってしまったわけなんです。このことを簡単に言うとですね、古い生活に戻っていってしまったということが言えます。後でイエス様が現れて、そして大量になったその網を引き寄せた後にですね、イエス様がペテロに対して、あなたはこれらのものよりも私を愛しますかっていうふうに言われたんですね。で明らかにペテロはここでイエス様を待つことができなくて、古いもの、この量の方を愛してしまったということがわかります。で私たちもこのような誘惑っていうのは毎日あるわけなんです。というのはどういうことかというと、復活のイエス様が私たちにはっきりと見えない場合、神様が今自分に何を語っているのかわからない場合、または試練にある場合ですね、私たちは神様が次になされる御業を待つことができないで古いものを行ってしまうということがあるわけなんです。でちょうど私たちはこの前出エジプト記で金の子牛のところで全く似たような形での場面がありました。モーセが手間取っていて40日ですね、彼が、降りてこなかったので、イスラエルの人たちはエジプトでよく拝まれていたもの、神ですね、この神々を作ってくれと、このアロンに頼んでしまったわけなんですけれども、ペテロもですね、罪とは言えないものですけれども、このようにイエス様から言われたこととは違う古いものを行ってしまったということになります。しかし今読んだように何も取ることができなかったということですね。 イエス様が言われたように、イエス様が召してくださったところではないところで歩んでた。つまりペテロ自身が自分の願いによって、あ、これやりてえなとかですね、思ってですね、やったこと、自分の意欲でやったこと、それは徒労に終わってしまったっていうことですね。自分でやったこと、この自分でこれやってみよう、あれやってみようって思うことがですね、実を結ばないということです。しかし、私たちのうちにおられるイエス様に導かれるのであれば、多くの実を結ぶわけなんですね。次を見てください。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。ね、イエス様が導かれた。イエス様の指示によって大量になったわけです。で、ここで思い出すことが私たちにはあります。ルカのいる福音書を読みますとですね、ペテロが一晩中漁をしたけれども何も取れなかった。夜が明けてですね、イエス様が岸辺で教えられていてですね、そしてイエス様がこのペテロの持ち船に乗って、そして続けて群衆に教えられたわけなんです。で、群衆に教えられた後にペテロに網を下ろしてみなさいとおっしゃってですね、そしてペテロが下ろしてみると、たくさんの、魚が入って網が破れそうになっていたということです。そしてペテロが、私は罪深いものですから私から離れてくださいと言ったんですけれども、イエス様は、恐れることはない、これからのうちあなたは人間を取るようになるのですとおっしゃって、ペテロがイエス様に従ったわけなんです。で、この出来事とほとんどそっくり似ていることが起こっています。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いたので、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。この2人の弟子の特徴がよく表れていますね。ヨハネはいろいろな出来事から即座にその意味を読み取ることができるような性格の持ち主だったっていうことができます。例えばこの前は墓、イエス様がおられない墓を見てですね、信じたっていうふうに書かれてましたけれども、ヨハネがはっと気づいたわけですね。で、ここでも気づいています。そしてペテロはですね、相変わらず衝動的な、すぐに行動に移すような人間でありました。この上着をまとって湖に飛び込んだとあります。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。そして次に彼らはイエス様と食事を共にします。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を何匹、幾匹か持ってきなさい。イエス様が現れてくださったわけです。イエス様がこのガリラヤ湖周辺において、宣教を活発に行われたわけなんです。弟子たちはですね、この時にさぞかし嬉しかったと思うんですね。あの生き生きとして働いておられたイエス様が、活躍しておられたイエス様が、人々に希望を与えてですね、メシアの希望を与えてくださったあのイエス様がですね、あの十字架においてその希望が粉々に砕けたんですけど、今生きてまたガリラヤにおられる、このことがですね、彼らにとってはものすごく嬉しかったことだと思います。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。ペテロは力持ちだったみたいですよね。153匹の大きな魚が、大きな魚を入った網を一人で引き上げているわけなんです。力持ちだったと思います。で、イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。弟子たちはイエス様の顔を見ただけではイエス様であるというふうに分かりませんでした。十字架の前のイエス様の見姿と復活のイエス様の見姿の間には 違いがあったように見受けられます。けれどもイエス様がはっきりとおっしゃっている通り、それは亡霊でも何でもなく、明らかにイエス様だと分かるあの釘の跡、そして脇腹の突き刺された跡があったわけなんです。けれども顔を見ただけでは分からないような状態だったんです。でこれについていろいろな説があるんですけれども、復活の体だから顔形も変わっているのではないかという見方もありますし、あるいはイエス様はこの十字架刑によってですね、平手打ちをされたり、あとこのひげを抜き取られたりですね、このものすごい拷問の極地にまで至ったので、この顔が崩れてしまった。でイザヤ書を見るとですね、人の顔は損なわれていたっていうふうに書かれていて、私たちが目を背けるほどであるというふうに書かれているんですね。だからもしかしたらそうかもしれない。けれどもそのいろんな説があるんですけれども、そのことが大事なんではないんですね。イエス様だって分かったその理由が大事なんです。その理由は何かというと、ここにおいてはルカによる福音書に記されていた、先ほど私が説明した大病になったという出来事であります。イエス様が同じことを、この同じような現象を見てですね、あ、イエス様が働いておられる、だからこの方がイエス・キリストなんだっていうことが分かったわけなんです。他の箇所でもそうでした。二人のエマオの村に行こうとしていた弟子たちがイエス様だと分かったときは、あの道端で歩いているときではなくて、イエス様から聖書の解き明かしを聞き、しばらくしてイエス様がパンを裂いて感謝を捧げて消えたわけなんですけども、パンを裂いて感謝を捧げた、これはイエス様がいつも弟子たちの前で行われていたことでありました。あの5000人の給食のところでも全く同じでしたよね。ですからイエス様が行われていたことを見て、あ、この方は紛れもなくイエス様なんだということが分かったわけなんです。ですから私たちも復活のイエス・キリストに出会うことができるんです。それは私たちの周りで、あ、この福音書で行われているようなことが行われているですね、人々の間で、クリスチャンの間で愛と憐れみと恵みが満ちている、そしたらそこにはイエス様がいらっしゃるのだ、また逆にそうでなかったらですね、イエス様がおられないのだということはできますけども、本当にそのようにイエス様がですね、人々を憐れみ、そして人々に力を与え、そのような出来事を見るときに私たちも、あ、これは主だ、あのヨハネが言った主だというふうに言うことができるわけなんです。そしてこのように食事を済ました後に次の出来事が起こります。彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペトロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。あ、ちょっと今抜かしましたよね。イエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目であると。まあ、そうですね。先ほど私が説明しましたが、弟子たちグループですか、その集まった弟子たちに対しては3度目ですね。個人個人に対してはもうたくさんもっと現れてますけども、この弟子たちの集まりについては3度目であります。そして今のところに戻りますが、ここの、この人たち以上に私を愛しますかとなってますが、言語を見ますと、これら以上に私を愛しますかとなっています。ですから2つの解釈ができまして、1つはここに書いてある通りに、この他の弟子たち以上に私を愛しますかというふうに言うこともできると思います。まあ、そのように解釈すると、ペテロがこのイエス様に十字架にかかる、イエス様が十字架につけられる前に、他の人たちがたとえ見捨てたとしても私は決して見捨てませんというところに当てはまっていってですね、イエス様が3度私を愛しますかと聞いたのは、3度ペテロがイエス様を知らないというふうに否定したということに呼応することが言えるんですね。けれども今ですね、私はこれらというのをですね、ここでぴょんぴょん跳ねている魚というふうに受け止めたいんです。そういうふうにも解釈できます。今網で引き上げられてきた153匹の魚がいっ ぱいその周りにあります。そしてイエス様がこれら以上に私を愛しますかと言われた。つまりペテロはイエス様を待つことができずに寮に行ってしまいました。で、この寮よりも私を愛しますかというふうに言うことができるわけなんですよね。ですからペテロにとっては寮というのは親しみのあるものでした。そして自分の得意とするものでした。それによって自分が生かされていたわけです。けれどもイエス様は、私がそれよりも大切か、もっと愛しているかということなんですね。で、この愛しているという言葉は、ギリシャ語はですね、アガパオというんですが、名詞形がアガペであります。アガペという言葉は新約聖書にしか出てこない新しい言葉なんですね。古代ギリシャ語の古典には出てこない言葉なんです。新約聖書における造語なんですね。新しい言葉なんです。イエス様が、私があなた方を愛したように互いに愛しなさいという命令を送られて、このアガペの愛で愛しなさいというふうに言われたわけなんですけども、この愛、アガペの愛は与える愛です。与える愛です。惜しみなく与えて、相手から見返りを期待することなく与える愛ですね。で、これとほとんど反対に意味を持っているギリシャ語の愛はエロスですね。肉体のレベルの愛であって、相手からどれだけ奪い取ることができるかという、そうした愛です。その他にフィレオというのがありますが、これは友人愛ですね。同じ興味、同じ考え、同じ活動をしている者同士が持つ愛です。ですからそこには、あなたがこういう人物でありますから私はあなたを愛しますというふうに見返りを期待している、受け取ることを期待する愛になっているわけです。で、イエス様はここでペテロにアガペという言葉を用いられてですね、これから全く新しい方法で私についてきますかって聞いているんですね。今までの人間的な愛し方ではなくて、確かにペテロは愛着心を持っていました。イエス様を大好きでした。けれどもそのような人間的な愛し方ではなくて、全てを捧げて神様を最も大切にして、そしてイエス様の言われることに従っていくかということであります。そしてペテロが次にこう言っています。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここでペテロが使っているギリシャ語はフィレオ、友人愛なんですね。で、ペテロがアガパオの言葉を使わなかったことについてですね、自分にとってですね、イエス様が一番になっていないということを、認めているというふうに見る人もいるんですが、私はそういうふうには見ないんですね。考えないんです。アガペという言葉はペトロにはまだ真新しい言葉であったと思うんですね。真新しい言葉、また真新しい概念であったと思われます。今まで使って慣れているフィレオという言葉を使ったように感じるんですね。ですからイエス様はアガペとおっしゃ、アガパオ、あそこはアガパスという言葉なんですが、そういう言葉を使われている時にですね、これは愛しているという意味では読み取ることはできたんですけれども、けれども普段自分が使っているこの愛という言葉があるわけですよね。それをフィレオという言葉にこう使ったわけなんです。で、かつ新しい言葉っていうのに使い慣れていないっていうのがあるわけなんですね。この新しい概念である、この新しいイエス様が提示されている新しい形の愛というのがまだわからない、特に、なんとなくわかるけれどもまだ使い慣れていないっていうのがあったのかもしれません。例えば私がですね、アメリカから帰ってきてですね、戸惑いを感じたのは自分が先生と呼ばれることなんですね。で、この清正は何にも変わってないのに、そして、ある人はキヨキヨとかですね、キヨッピーとか呼んでくれるのに、急に明石清正先生になってしまってるわけです。で、私はですね、そういう新しい言葉を聞いてですね、非常に居心地が悪いんですね。で、ペテロもですね、新しい言葉、 というのをなかなか使うことができなかったんではないかなと思うんです。けれども大事なことは、これからイエス様に従っていくのは全く新しい方法で従わなければいけないんだということであります。ペテロは今まで自分の願いで自分の意欲でこれまでイエス様に従ってきました。そこには何の偽りもありません。純真にイエス様を愛していました。しかし自分の願いで自分の欲で自分で何とかして従っていたんです。その結果失敗を繰り返し、イエス様を3度否定することさえしてしまったんです。ですから今までの愛ではイエス様にはついていくことができないんです。けれども今度は新しい道、自分が導くのではなくてイエス様に導かれていく、イエス様に引きつけられていく、イエス様に引きずられていくようなですね、そのような道を歩んでいかなければいけないんですね。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ペテロは今まで漁師でした。けれどもイエス様は羊飼いになりなさいと言われてます。もちろんこれは信徒たちを整える牧会の働きの比喩ですけれども、イエス様がここで羊と羊飼いの例えを用いられているっていうのは私は意味があるなって思うんですね。一つの職業から全く別の職業に移るというのはですね、今までのスキル、今までの才能、今までの能力というのを使うことはできず、全くその指導者の中に入ってですね、教育を受け、実習を受け、そして新しいその職業の中でやっていかなければいけないわけなんですね。ですからここで子羊を飼いなさいというこの言葉はですね、ペテロにとっては新鮮であったと思います。最初の時は人を取る漁師になりますというふうに言われましたが、ここでは子羊を飼いなさいと。ですからもしかしたら、そうじゃないかもしれませんけど、もしかしたらイエス様がですね、あえてここで牧会、羊を飼うんだという働きのことをおっしゃっているのではないかなと思われます。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ここでもまたアガパオになっています。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここでまたフィレオを使っているんですね。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。先ほどは子羊を飼いなさいと言われましたけど、これニュアンスが少し違うんですね。ここで言っている羊は子羊ではなくて大人の羊です。そして先ほどは飼うってありました。ここ牧すってあるんですね。飼うというと養う、食事を与えるという分野だけなんですけども、牧するというと管理するところまで全てにおいてですね、例えば羊を守ったり導いたり、全ての管理を含めたその牧会、なんですか、漁師でならず牧師ですね。この全てのこの管理をするわけなんですけれども、イエス様はですね、ペテロにお任せになる務めをさらに大きくされたわけです。単なる子羊だけではなくて、この大人の羊も含めて、また養うだけではなくて、全ての牧会を任されたわけです。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ここではイエス様はフィレオを使っているんです。ペテロが2回もフィレオの言葉を使っていたので、イエス様はペテロのレベルに合わせてご自分もフィレオを用いられました。ペテロにはまだこの新しい道に入る準備ができていないんですね。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。ここでもフィレオなんですね。で、面白いことに今読んだペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたという、その愛しますかはフィレオになってるんですよ。でもおかしいと思いませんか。先ほど2度イエス様はアガペーと言いましたよね。でもここで3度フィレオと言ったということになってるんですよ。これは
ペテロの頭にはイエス様のアガペという言葉がフィレオに聞こえたんですよ。サウル、わかりますかですね。だから3度もこの同じことを聞かれたっていうのを思い込んじゃったわけですよ。でもイエス様はアガペーと聞いてるのに、自分がフィレオーって言ってるからイエス様がもう一度アガペーって聞いてるのに、またフィレオーって言ったからイエス様が次にフィレオーって言ったわけなんですよね。わかりますか。だからペテロにはまだこの言葉が入ってないんです。なんで入っていないのかというのが次に出てくるんですが、ちょっとその前にですね、イエスが彼に言われた私の羊を飼いなさいですね、この牧しなさいんじゃなくてまた飼いなさいという言葉に戻ってます。でなんで、フィレオの言葉を使い続けたのか、そして頭に入ってなかったのかっていうのが次に書かれています。誠に誠にあなたに告げます、あなたが若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。ここがとっても大切なんです。ペテロは今まで自分で願っていることに従って歩いていました。イエス様を愛しイエス様に従っていたんですが、心の奥底のところでは自分のやり方で自分の望んでいるようにイエス様に従っていったんです。イエス様を主と言いながらやっぱり心の奥底ではまだ自分が主役になっていたんです。自分なりにイエス様を愛していたんですけれども、この年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところ、つまり自分の願いとか欲ではなくて全てイエス様に委ねて自分の行きたくないところの方に導かれるようになるんだということなんですね。これいやいやながらということではないんです。これ気をつけてください。いやいやながらそういうところに行くということではないんです。そうではなくて自分の心が聖霊に支配されるということを意味しています。次回から使徒行伝を学びます。そこでは聖霊の主権的な働きを読んでいくことができます。人間が何かを考案して計画して実行するような働きではなくて、聖霊が考えて聖霊が計画されて聖霊が実行される働きの中に弟子たちが入れられるんですね。ですから弟子たちの思いと意志と感情が皆ですね、聖霊に言い方が悪いんですけれども乗っ取られるわけなんですよ。取り憑かれるわけなんですよ。そういう自分の人格が聖霊に取り憑かれるような形で、そして自分の願っていることではなくてですね、この聖霊の強い促しを感じながらですね、引っ張られるようにして歩んでいくということを言うことができて、今まではペテロが一生懸命自分のやりたいことをやっていたんですけれども、今度はそうじゃない、あなたは自分の手を伸ばすんだ、自分は全部委ねてしまうんだよ、そしてあなたの行きたくないところにどんどん行くんだよ。でもそこでですね、ペテロはアガペの愛で歩むことができるんですよ。なぜならば自分ではなくて聖霊だから、自分の世界がなくて自分の思いがないから、全てが自分の行きたくない、その自分の意思が入ってないから、聖霊の意思が入ってるからアガペの愛に行くことができるんですよ。そこで次見てください。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。ペテロは殉教したんです。伝統によると十字架につけられるんですけども、主イエスと同じような姿では私は死ぬことはできない、そんな価値のある存在ではないと言ってですね、逆さになって十字架につけた、つけられたんですよ。ペテロがそのようなアガペの愛を持つことができた。それは今言ったように自分の行きたいところではなく、その自分の帯は他の人に締めてんだ、行きたくないところに行くんだ、そういう御霊の導きがペテルのうちに宿っていたので、このようにペテルのうちに愛の実を結ぶことができたわけなんです。 それが聖霊に満たされるということであって、聖霊のバプテスマを受けるということであって、その時の自分の状態は傍観者なんです。俺がやってるんじゃないよっていうのが、もうどんなに否定しようとしてもそう言わざる得ないような状況になります。聖霊に満たされるっていうとですね、この汗をかいてですね、ハレルヤーって感じでですね、こう何かが起こるというものを想像しますけれども、そうではないんです。聖霊のバプテスマというのは自分ではない、これ神様だって言ってですね、もう神様を褒めたたいて笑うざるを得ないような働きの中に入っていくんですね。で、そのことを私たちは使徒行伝28章かけて学んでいくわけなんです。楽しみにしてください。そしてその実っていうのが、ここで出てきたようにアガペなんですね。アガペの実を結ばせることができるんだということになります。こう話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。これでようやくペテロはですね、再出発をすることができたんです。ですね。神様素晴らしいですよね。3度否定するということをペテロはしてしまったけども、全く同じようにですね、イエス様は任命することがおできになる。私たちに対してもそうです。多くの失敗をします。牧師であってもですね、この人間がしてはならないようなこの罪を、犯罪をも犯してしまうようなことがあるわけですよね。けれども神様は、他の人がたとえこいつはもうダメだと言ったとしてもですね、神様はその人を回復すると、その人が真摯に悔い改めてですね、自分の罪を悲しんでですね、本当に砕かれるのであれば、神様はまたその人を全く同じように、いやむしろもっと大きくも用いることができる、回復を与える神なんですね。素晴らしいです。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。で、これはヨハネがついてきているわけですけども、ペテロは彼を見てイエスに言った、主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた、私の車で彼が生き長らえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。ペテロはまだ違う問題を持っていました。それはですね、他人と比べるという問題であります。イエス様は各々個人に対して証明を与えられているんですけれども、他の人と比べることがないように諭しておられるわけなんですよね。で、神様は私たちにそれぞれ独特な異なる道を用意してくださっているので、一人一人が違うので、他の人と比べる必要がないし、比べてはいけないんです。いけないんです。神様が私個人に用意してくださった道が何であるかを知って、それに専念する必要があるんだということになります。で、その個人的な飯を知ることによって、私たちは初めて神様が命じられているアガペの愛を持つことができるわけなんですね。そこでその弟子は死なないという話が、で、兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生き長らえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。ですね。この21章というのはエピローグであります。本当はおそらくペテロじゃなくてヨハネは20章でこの福音書を完結していたのだろうと思われます。この書き方、この30章の30節ですね、20章の30節と31節の書き方はですね、まあこれはもう終わりだっていう書き方をしているわけなんですけれども、なぜかここでエピローグを書いているわけなんです。なぜかというと、それはここで噂が立ち込めていたんです。ヨハネはずっと生きていて、他の使徒たちは皆殉教にあって死んでいるわけなんですけども、ヨハネが生きています。で、このヨハネが生きている間にイエス様が来るんだという噂が立ち込めていたんですけれども、このヨハネはそうではなくて、仮にそうだったとしても、あなたに何の関係があるのかっていうふうに言われただけであって、私が来る前にヨハネはまだ生きているっていうことを言ったんじゃないんだっていうことをここで念をしているわけなんですよね。そして最後の締めくくりがあります。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。で、この私っていうのは当然ヨハネ自身ですけれども、ヨハネがこの福音書を書いた主な目的は、 この前学びましたようにイエスを神の子キリストと信じてその御名によって永遠の命を持つことであるということが分かりました。けれどもまた別の目的があるみたいですね。ここを見ると証を残すことであります。ヨハネがこの書物を書いている時点で他の弟子たちはこの他の人たちは皆死んでいて、そして彼だけがイエスの近くにいた生き証人でした。そしてヨハネはイエスを知っている中でも最も文字通り長老ですよね。文字通り長老です。90歳以上の人物であります。イエスを一番長く他の人たちよりも長く知っている人でした。ヨハネは単に3年半イエスと共にいただけではないんです。イエスが復活されてからもずっとこの書物を書く紀元90年頃になるまでずっと復活の主イエスにお会いし続けていたわけなんです。これがとっても大切です。あの3年半の時だけにイエス様に会っていたのではなくて、イエス様を見続け、イエス様をに出会い続けていった、この3年半以外にだいたい60年の間ですね、イエス様を深く知っていったわけなんです。そして証ししたもの、これのことを書いたものはその弟子であると言っているわけですが、そのような深い交わりを通してこのヨハネの福音書というのが他の3つの福音書とは質を異なるものになっているわけなんです。他の人たちの書いたものは確かに正確な歴史的な記述でした。もちろん神学的な霊的な意味も多く含まれています。けれどもヨハネが書くことができたのは人間の目が見たイエス様ではなくて父なる神が見たイエスなんです。この神側のイエスが前面に現れているんです。こんなの簡単に見ることができないし、私たちもヨハネの福音書を学んで分かったようにイエス様と父なる神との関係を読むとですね、訳が分からなくなってくるんですよね。なんだこれはって感じで、訳が分からなくなるようなですね、イエス様が会話をされているわけなんです。でもヨハネはですね、それが分かったんです。ですね、ですから、このものすごいのはですね、創世記よりも前のことをイエス様、このヨハネは書いたんですね。はじめに言葉ありき。ね、これ、はじめに天と地が、神は創造されたっていうより前ですよ。前ですよ。ね、そこから始めているわけなんですね。ですから、証ししたもの、これについて書いたものはその弟子である。証しが真実なんだと、ヨハネは言うことができたわけなんです。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができないと私は思う。ここにヨハネの気持ちがすごい現れてるなって思うんですね。なんかすっごいなんか好きだな、なんていうのかな。すっごいたくさんあるわけですよ、ヨハネは書きたいことが。あまりにもイエス様が多くの行いをですね、宮沢をやって行ってくださったわけなんですよね。でもう本当にすごいたくさんやってるから、ヨハネはもうそんなの書いたらですね、この世界中の書物もですね書き入れることはできないなって言います。でもヨハネはですね、この福音書をですね、あえてイエス・キリスト、イエス様をキリストと神の子として信じるために、このわずかなものを選んで書いたわけですけれども、でもこの書物ってまだ続いてると思うんです。それはイエス様が過去に活動されただけでなくて、人たちの間に、そして後世の信者たちの間で様々なことを行われていて、で私たちもの間でもイエス様は御業を行われているわけです。ですから私たちの人生生活がそのままイエス様の御業の書物となるわけです。イエス様が行われたことの記録となるわけです。もちろん聖書は黙示録で完結しています。私はそういう話をしているのではありません。私たちの自助伝ができてですね、それが聖書に加えられるということを話しているのではなくてですね、イエス様がこの聖書の時代で終わったんだということでは絶対にないんだと。イエス様は生きて働かれて、確かに書物をですね、私たちの間にも残していてくださる。私たちの生活という書物を残していてくださる。 この復活のイエスに出会い続けること、そして使徒行伝ではこの復活のイエスに出会ってですね、今度はこの復活のイエスを証言し他の人たちに伝えていくという働きの中に入っていきます。それにはもう実は使徒行伝を全部準備してしまって終わってるんですね、話したくなってしまうんですが、聖霊の働きによってですね、できるんでね、楽しみにしていてください。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。私を愛しますかとイエス様が言われて、当然私たちはそのアガペの愛を持つことはできません。それはなぜかというと神側の愛だからです。けれども今分かりました、自分の行きたいところに行くのではなくて全部手を帯から離すということだということが分かりました。私たちはこれができたらいいのにって言ってしがみついているものがたくさんあります。一生懸命やりますけれども、ペテロもそうだった、イエス様のこと大好きだった、でもフィレオの愛だった。しかしイエス様は手を挙げて人に帯を締められて自分で行きたくないと思ったということをおっしゃってくださいました。主よ、どうぞ私たちにこのことを学ばせてください。まず聖霊に満たされる前にこのあなたに委ねるという決断が必要です。主よ、どうぞお願いします。そして私たちが本当にアガペでイエス様を愛していることができるように、聖霊の働きの中に入れてくださいますようにお願いいたします。主を感謝して尊い皆イエスキリストの名前によってお願いします。アーメン。